FM ヒコにお聞きの皆さん、山内和夫です。
福原博樹です。
イタリアンシガーブルドッグです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この番組は東京で活動しているヒコネ市出身の漫才コンビ、イタリアンシガーブルドッグのトークバラエティ、その名も
チュンチュンレディオ。
トークテーマや皆さんからいただいたメールを紹介しながら楽しくおしゃべりしていきます。それでは福原さん、本日のテーマは？
本日のテーマはお弁当。
それでは今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたしまーす。
はい、16時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。イタリアンシガーブルドッグです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい
はい、もうすぐ梅雨です。その前にもう真夏日です。そこら中で。
そうですね、
梅雨も
5月22日今日はね、
はい、
5月22日で、沖縄よりも先に鹿児島の方が梅雨入りした言
う
て、
うん、
で過去に遡っていったらそういう年ももちろんあったと、
うん、
だそういうその年、沖縄よりも普通は沖縄が先に梅雨に入るのに鹿児島とかの方が先に梅雨入りしたっていう年、
うんうん、
東京梅雨2ヶ月ぐらいあったらしい。
え？
2、3ヶ月あったらしい。
梅雨が？
梅雨が、そういう年は。
なんか70年ぶりとか言ってたやつやろ？
あ、いや、それじゃない。70年ぶりやった。70年前に鹿児島が先に梅雨入りして、その年は、本州はもうずっと梅雨やったらしい。
夏休み終わるで。
もうほんま早いで。
そう、嘘、うん、
普通は沖縄が先に梅雨明けして、うん、あ、じゃあ梅雨入りして、で、一番に梅雨明けして、まだその梅雨明けした頃、うん、沖縄が梅雨明けした頃、本州とかまだ全然梅雨真っ盛りや、
うん。はいはいはい。
で、これ1ヶ月ぐらいしたら、本州も梅雨が終わりますよ、みたいな。
うん。で、やっと夏や。
夏やぐらい
カラカラや。
そうそうそう。そういう感じでやらせてもってたんやけど、
やらせてもってたってね。
もう、今もうあちゃうで。むちゃくちゃや、うん、ほんま。
今年に限っては
やな。今年なんて特にそうじゃない。あ、一喜一憂天気じゃない。
あー、なるほどね。
今日は暑いな、もう夏来るで、言ってたら次の日、うん、ちょ、毛布出せ、毛布。
おい。雨とか降るとな。わかるわかる。
フリース着ていかなあかんね、これ。
もうめちゃくちゃ寒いよな。
フリース着て夜過ごした思って、次の日朝起きたら、うん、これ半袖やで、おい。いう。
うん。
これによって、寒暖差アレルギー、うん、っていうのがめちゃくちゃ、それで病院受診してる。
寒暖差アレルギー
患者さんが多くて、多いみたいで。
どういう症状なのね、寒暖差アレルギー。
鼻水が出るとか、ちょっと熱っぽい、もうほんま風邪っぽい感じ。
あー、でもアレルギーなんや。
みたいな感じ、寒暖差アレルギーですね。あ、医者もほら、もう分からへんの。
そんなことないわ。
俺ほんまに、
そんなことないわ。
普通の風邪と、寒暖差アレルギーと、うん、ほら、喉痛いって、扁桃腺ボン腫れてたら、ほら、扁桃炎とか、はい、そういう、まあ、疑いもあるやろうし、うん、これやけど、普通の風邪。寒暖差アレルギーや、ちょっと調子悪いねん、言うの、もう一括りにしてると思うで、お医者さんも。
そんなことないと思う。
その辺に行くとな。
いやいや、行くとなって
言われて。インフルエンザで検査して分かるもんもあるやん。はい、これはもちろん、ほいなんもあるやけど、うん、普通に、ちょっと微熱なんです、ちょっと鼻水出るんです、言うんで、はい、わざわざその血抜いたり、いろいろして検査ってなかなかせえへんやん。
まあ、せえへん
な。ちょっと喉見えてとか、お腹ポンポンさしてとか、
うん、
もうこれぐらいで終わるやろ、多分。はい、私もほんま医者に行かへんからな。あれやけども。
俺も全く行かへんから知らんけど。
知らんけどやで。
そんな適当にやってるみたいな言い方良くないと思うよ。
いや、適当にはやってへんけども、もう分からへんと思うで、ほん
ま。細かすぎるってこと。
俺たちがちっちゃい頃、子供の時に寒暖差アレルギーなんて言葉あったかいってないわけよ。
ないよね。
ね。でももしかしたらあったわけよ。寒暖差アレルギー。
うん、っていう人はいたかもしれんけどね。
そう。うん、ただ聞いて、馴染みのない言葉、聞いてへん言葉であって。はい、だから、それがだんだん細分化されていってるから、お医者さんはもう大変。昭和のお医者さん、令和でついていけへんねん。
いや、そらそうやろな。
うん。
そらそうよ。
病名が多すぎる。
いや、その言ってたみたいに、うん、あった、俺らが知らんだけで、うん、その頃からあったかも
しれない。あったかもしれない。あったかもしれない。
昭和の頃に寒暖差アレルギー。
そんなん、そんなん、彦根の医者から聞いたことあるかいな。
じゃあ、病院行かん二人が言い合ってもしゃあないんやけど。
もう、ちょっと何 あの、背中が痛い言うても、はい、今背中もなんか番号が打たれてるわけよ、背骨に。
はいはいはい、
ね、何十番か分からへんけども。はい、これの、ほんなと、昔昭和なんてよ、適当やったよ、番号多分。
そんなことだよ。
背中痛いやった
ら。適当って言うから良くないよ。
背中痛いやったら尻尾張っとけ。で、終わりや。よう食て、よう風呂入って、よう寝とけ。
よう食えんけ、体調やから来たんや。
もう、それはな。うん、まあ、だからね、もうちょっと、お医者さんも大変やん、いう話よ。
急にそんな話してた。
まあね、リスペクト。
あ、そうですか。
お医者さんリスペクト。
梅雨入りどうの頃から始まってんか。
いや、違う。
お客さん大変やなって話だったね。
医療従事者にリスペクトっていう意味を込めて、はい、このトークをさせていただきました。
リスペクトですよね。
ありがとうございます。
あともう一個あれですよ。
何？
あの、ヒコニャン好きでしょ。
ヒコニャン好き。
新しいグッズ出ますよ。
ヒコニャンのグッズ何が出る？
ね、5月の第3週からかな。だからもう出てんのかな？
ほう
ガシャポンが出ます。
え、ガチャガチャってこと？
そうそうそう、ヒコニャンのガシャポンが全国で発売。
ガシャポンっていうの？
ガシャポン。
正式名称？
バンダイで言ってる名前はガシャポン。
え、なんて言ってる普通？
ガチャガチャ。
ガイマスだろ、
うん、
ガチャ、ガチャガチャ、
うん、
ガチャコロ。
ガチャコロ、うん。けどガシャポンらしいよ。
ガシャポンなんや。
バンダイナムコさんが言うには。
俺子供の時はガッチャンコロコロやったけどな。みんなの周りの。
そんな転がってた？
みんなの周りの、その、通称というか、
うん、
呼び名名称は、ね、ほんとき分からへんやった、名称。
はい。
だからガッチャン、コロコロ。ガッチャンしたらコロコロ出てくるわけ。
まあまあまあ。
だからもうガッチャン、コロコロ、うん。ガチャコロ。これが略してガチャコロになって、ガチャコロやろうぜ、みたいになったけど、
うん、
ガシャコロ。
じゃあ、ガシャポン
や。あ、ガシャポン、
うん、
ポンってどっから出てきた
やん。ポンって出てくるからやろ。
ほんま、コロでええやんか、お前。
いやいやいや。
コロコロ出てき
よ。いや、こっちが先かもしれんやん。
どっちが？
文句言ってるけど、ガシャポンが先かもしれんやん。
バンダイさん？
うん。バンダイナムコさん。
あの、
筋肉マンの金消しの頃からもあれやから。
あ、そうか、ほんと、うん、
こっちが先。
新日や。でも、その時はまだガシャポンとは言ってへんやろ。
いや、言ってたかもよ。
その昭和50年、60年代で。
うん。
言ってた？
だから俺らは言ってへんけど、
俺らが。
名前はついてたかもしれんや。
これがもうこの令和になって、
うん、
もうインターネットの普及した時代になり、
うん、
みんなに普及させるためにも、ガシャポン？
ガシャポン。
ガシャポン。
うん。ですよ、全部で5種類。
ヒコちゃん。
ヒコちゃん。名前にヒコっていうのがつく人やん。ヒコちゃんや
った
ヒコニャン。猫の要素残してだいぶ強いのに。
ヒコニャン、ヒコニャンの。
ヒコニャンの A、B と、ワルニャンコ将軍。
A、B っていうパターンがね。
パターン。
うんうん、
ワルニャンコ将軍ワンパターンと、あと、ヒコニャン、ワルニャンコ将軍の両方の実写版。
実写版？もう何が当たるってこと？
金消してる。キーホルダーじゃない？
キーホルダー、
うん。ガシャポン誕生ということで。
キーホルダーもええよな。
うん。
キーホルダーつけてる人少ないよな、最近。
あ、でも俺、つけたよ。
つけた？
うん。
どういうこと？
あの、先輩芸人さ
ん。ああ、はいはいはい。
キーホルダー、ピン芸人のキーホルダーを、うんうん、あの、打ち上げの時に、ライブ終わりの打ち上げで、俺勝手にみんなに配って怒られるっていう。うん、うん。翌日謝ったけど。
うん、
うん。ええよ、言ってくれたけど。それ、せっかくもらったからつけたよ、俺。
ああ。
カバンにつけるようにした。
キーホルダー、ほんと、大きさがね、
うん、
ピンキリなわけじゃない。
はい。
でこの前、ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツの試合を神宮球場に見に行った時に、
うんはい、
入場者全員にヤクルトスワローズのキーホルダーをくれはったんやけど、
うん、
これがまあまあでかいんよ。ヤクルトスワローズのロゴ入りのキーホルダーやけど、15センチぐらいあるの。
でかっ！
そう。
ロゴだけで？
ロゴだけで。東京ヤクルトスワローズ。まあ、可愛らしくて かっこいいな。
うん。
やけども、なかなか15センチのキーホルダーをブラブラブラブラぶら下げるわけにはいかん
よ。15センチはでかいよ、確かにね。
ああだからこれをどこにつけようかなと思ってね、今考えてるんですわ。
じゃあ今流行りの縫い活とかやってる人多いから
さ。縫い活？
うん。
また新しい、昭和にない言葉出してくるな。縫い活って何活やねん。
まあ、縫いぐるみよ。
縫いぐるみの方か。
今の若い子、カバンとかにめちゃくちゃ、どっちが本体っていうぐらい。
ついてる子いる。
うん、あれ縫い活なんやって。
はぁ、うん、リュックとかにも縫いぐるみ4つも5つもつけてる女の子とかよ、電車で見るわ。
だから15センチなんてそんなもん当たり前よ。
はぁー。でも、ぬいぐるみちゃうでな、その、ヤクルトスワローズの。
ヒロさん、ヒロさん
で。ほんまや。福原さんのことをヒロさんって普段呼んでるから、家族でもヒロさんって呼ばへん、ほんまに。ほんま、カー君頼むで、ほんま。カー君って呼ぶんで、俺と山内家のお母さんだけやろ、ほんま。
いや、おかんの数やから、今は。
あ、そうや。
今、福原さんだけよ。
カー君って呼んでる
いや、読んでねえやろ、
山内家のお母さん。 え、カズって呼ぶようになった
の？うん。一旦、シゲって呼んだからカズって呼ぶから。絶対。
兄貴呼んでから。
そうそう。
あ、それはまあ、どこでも家でもあるあるやけど。
うん。
はーい、カー君って呼ばへんねや。
もう呼ばへん
ねや。なんか俺のイメージはな、そのイスズさん、あの、はい、お母さんは、山内さんのことをカー君、カー君って言ってるイメージ、もう子供の時から。
まあ、子供の頃から知ってるからね。
お
はい、あとはもう、大阪の親戚の人だけじゃない
か。カー君、カー君？
うん。
でも、カズって呼ぶようになったか。
そうやな。
お親父は？
もうカズ。
ほんならもしあのサッカーの三浦和義さんが目の前に現れても、うん、お母さんはおカズって言われ
る。そりゃそうやろ。キングにカズって言うやついいって直接。
カズ。
直接初対面で言わへんって。多分気づかへんし。
そうか。
うん。
ねラモスと一緒にいないと気づかへんか。
ラモスがいても気づかへんと思うよ。
ほんま、昭和の話やめとこうもん。
やめましょう、やめましょう。
昭和の話。
じゃあ本日は彦根のニュースいきましょうか。彦根経済新聞さんから引用させていただきます。いつもいつもすいません。ありがとうございます。彦根のパリアに。
パリアな。サンペディックな。
パリアやろ。
パリアな。サンペディックパリアな。
サンディペディ
パリアサンペディックだ。
どっちでも
サンペディックベルロードの
あなたの大好きなね。パリアにバーガーキング、彦根初出店。
聞いた。
県内5店舗目ということで、バーガーキング彦根パリア店が5月2日、パリアサンテペックにオープンしました。
サンペディックな。
サン、文面では、サンデペックって書いて
ある。サンデペックサンペディックじゃなくて、俺が間違えてた、今まで。
サンデペックって書いてあるよ。
謝罪してなあかんな、それは。で、これがいつ発売するんで、全然入ってこないから。
5月2日にも発売。
もう、オープンしてるよ。はい、行く前や。
店舗運営は BK ジャパンということで、店内は約 59.4 平方メートルで、44席を用意。
あ、でかい。
ピエリ、森山、ブランチ、大津京、ハズイタウン、森山、草津、A スクエアに続き、滋賀県出店5店舗目となり、彦根への出店は初。バーガーキングは1954年創業で、直火焼きの 100% ビーフパティが特徴のアメリカ生まれのグローバルハンバーガーチェーンということで、現在世界100カ国以上で19,500 店舗以上を展開していますということで、はい、とうとうできましたよ、彦根にも。バーガーキングが。
バーガーキング。略してバーキンと呼ばれてるあそこですね。
バーキンでございます。
バーガーキング行くなら皆さんアプリをダウンロードしてから行った方がいいと。うん、クーポンめちゃくちゃお得になるって言ってね。
だいたい200円ぐらい安くなる。
びっくりする。1人200円ってことは5人で行ったらもう1000円ほど安くなると。
あ、まあね。
すごいよね、うん、そう考えたら。
おごってもらうんやったら、その方は1000円ぐらい得するよね。
だから、クーポン、
うん、
お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃん、なかなか分かりにくいかもしれんけど、バーガーキングのクーポン、はい、アプリをね、ダウンロードしてから、うん、バーガーキング行った方が、大暴得になるっていう。
そうそうそう、バーガーキング。もしかしたらね、周りの地域の人には、なんか、チラシとかポスト入ってるかもしれないけど、ね。なるほど、
紙のクーポンというか。
うん。
はぁ。
なんか、不意に立ち寄る方は、絶対アプリ取った方がいいです。
ね、山内さん、バーガーキング好きやからな。
めちゃくちゃ好きやね。
もう、山内さん言うたら、バーガーキングとケンタッキーフライドチキンしか食べてない。
大好きな二つやな。二強やな。
ああ
。で、アメリカ大好きみたいになってるけど。
ほんまや、バーガーキング食べて、ほんで缶コーヒー飲んで。で、ケンタッキー食べて缶コーヒー飲んで。もう、これしか見てへん、俺。
ウイスキー飲んで。
ウイスキー飲んで。
アメリカ大好き。
こんなんしか見てへんねん、ほんま。
そんな目の前では食うてへんけどね。ああ、でもよく買うよ。マクドナルドより行く、正直。
ね。
うん。やっぱ、全体的にお値段上がってるっていうのもあるけど、やっぱパティがね、うまいのよ。
パティ言われても分から
ん。じゃあ食べてみな。
要は肉やろ。
うん、そうそう。
ハンバーグの部分。
まあハンバーグの部分。
は
あ
は
あ、
うん、
そのパティが美味しい。だからもうお肉だけでやってるから。ハンバーグ
は。お肉だけでやってる？
ハンバーグは玉ねぎとか入るでしょ。
はあはあは
あ、パティはもうお肉だけでやってるから、ハンバーグとか言わへん。
ああ、そういうことな。うん、はいはい、みじん切りにした玉ねぎ入れてとかそんなんじゃな
くて。じゃなくてパン粉入れてとかじゃないから。
はいはいはいはい。う
ん、だからパーティー、皆さんよかったらぜひ行ってみてください。初バーガーキング。
いや、行ってみたいね。うん、俺まだ、福原バーガーキング行ったことなくて。
いや、行ったことないの多いよね。福原さん、そういうのね。まだない、まだないってよく言うよね。
まだ
全然行く気ないけど。
でも、俺今年ハンバーガー2つ、うん、2回食べてんねん。
あ、そう、珍しい
よ。もう、上半期で2回食べてんねんけど、うん、2回とも、もう初めてのハンバーガーで、超高級って言われてるような。
あ、
ハンバーガー
期間限定のやつってこと？
いや違う、お店が。
あら、マクドナルドじゃない？
とかじゃない。
もうハンバーガー専門店みたいな。
もうそう、テレビで
見る。ハンバーガーに棒刺さってる。ってる
もうこれで後輩二人飲みに連れて行けるやんっていう。
そんなに？
これぐらいのやつ。
ワンランク上のとこ行ってんの？
ワンランクどこじゃん。ビッグヒーターも俺も値段見、俺は連れてってもらったの。
まあ、出た。すぐおごってもらうやん。
あれ、デリバリーで、なんか頼もうかみたいな時に、ならもう近くにあれがあるから頼みましょうみたいな話になって、頼んでくれはったんやけど。
誰といたらそんなことなんの？
そらまあいろいろ福原の周りはちょっとね、特殊な。
いや、そうやな。だいぶ特殊やな。
だからね、ビビったよ。今まで、俺はチキンタツタが史上最強だと思ってて、マクドナルドの。チキンタツタより美味しいハンバーガーがこの世にあるんかっていう。
結構あるよ。
ぐらいの俺の中での感じやったんやけど、全然ちゃうな。
あ、そう。
あ、まあ、その、もちろん、マクドナルドのハンバーガー、チーズバーガーとかももちろん食べたことある。美味しいし。
ちゃんと値段ありきで言ってや。
もうやっぱね、もうお肉からちゃう。
いや、チキンタツタ食ってるやつが、お肉から言っても、それは違うよ。もう鳥やん。
ね、ハンバーガーに比べても、全然ちゃう。
あ、そう。いくらやったん？
1個2500円ぐらい。ハンバーガーで。
うわうわうわ。
で、サイドとかつけたらもう5000円とか。
サイド高いな。
飲み物とか、
ポテト。どんだけサイドつけてんよ。ハンバーガーと同じ値段ついてるやん。そう、
めちゃくちゃええとこやね。
それデリバリーで。
デリバリーで。
羨ましいわ。
びっくりするわ、ほんな
ら。まあでも、そんな人も一回バーガーキング食べてみよ
う。食べてみたい。もう。
絶対美味しいから、ワッパーチーズにおすすめ。
ワッパーチーズ。マクドナルドとかは、たまに行きたいなとか思うねんな。で、手土産にちょうどええやん、マクドナルドって。
ああ、一回なんか先輩にライブのなんか差し入れでハンバーガーいっぱい買ってきてくれはった時あったけど、だいぶ昔やけど。あれは確かに嬉しかったね。そう。
だから俺も手土産にマクドナルドのポテトとか持って行ったり、チキンナゲットとか持って行ったりする、
ね。ああ、ナゲットとかいいかもね。
で、マクドナルドのアプリだっていくと、その、予約できるやん。店舗決めて、何時頃取りに行く言っといたら、行ったらもうちょうどできてるで。で、もう受け取ったらええだけやんか。だからちょうどいいのよね、マクドナルドって。だからね、これからはね、マクドナルドとバーガーキング、2巨頭で俺も やっていこうかなって思ってて。
で、食べた、ビッグマックも食べたことないって。
あ、ビッグマックは食べたことない。
多いんやって。ビッグマックまず食いや。
ビッグマックは、
チキンだったら超えるから。
ハンバーガー、ダブルバーガーみたいなもんやろ。
で、そもそものソースが違うから。他のハンバーガーと。
ちゃうんや。
違うよ。もちろん。
はぁ、メガマックみたいなやつなかった昔。
あるある。でも今もあるとは思うけど。
ほんま、めちゃくちゃでかいやつ。
お肉がはみ出てるやつね。
10センチぐらいあるようなハンバーグ。あれは、上のパンと下のパンの大きさをわざとずらしてやるやな。
あ、そう
なんや。上のパンを大きくして、下のパンはちっちゃめにしてやるの、食べやすく、食べやすい。
食べやすいように。あ、そうなんや。
そういうの考えて企業努力。
食うてから言うてよ。まず食うてから言うてや。
食うてからや、
ほんま。そうや、ほんま、まず食い。
でもこの、分かれるやん。ああいうマクドナルドのフライドポテトと、モスバーガーのフライドポテト、まだちゃうやんか。
全然違うね。
細フライドポテトと、ちょっと太フライドポテトとちゃうやん。あれどっちがいいとかいう討論になって。
まあ、細やろ。
いややろ、細い言う人。でも、やっぱ年齢重ねていくと太がいいっていう人も、多いね。
そうなんや。
ああ、やっぱ、ほいどころや、
ね。ホクホク感欲しいんや。
ホクホク感。まあ、細はホクホク感ほんのないもんな。
まあね。
ああ。ほんで、ちょっとしなっとるし。
まあ、食べるタイミングによるやろけど。
そうか。まあまあね。まあ、いろいろありますわ、ほんま。
いやいや、出来事みたいに言うなよ。ね、いろいろありますから
ね。食べて、ぜひ、
バーガーキング、ね、
バーガーキング、バーガーキング、
パリアのバーガーキング、ぜひ行ってみてください。
隣にケンタッキーフライドチキンもあるんでね。あの辺ね。
俺めっちゃいいやん。
そうやね、山下さん。
俺大好きスポットや。
レフロード引っ越したらもう。
ほんまやな、ま
あ。ココスもあるし。
あ、もう完璧やん。
ココスだって、ほんでラーメン、V ステーションがもう潰れたからないで。
V ステーションってだから昭和の話になってるから。平成か。
V ステーションがないからレンタルビデオ借りられへんでな。
はい、いいですか。
どうぞ。
本日のテーマいかしてもらって。
本日のテーマは。
はい、お弁当ということで、はい、お手紙いただいてます。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。じゃあ、待たせていただきます。忘れられないお弁当の思い出。幼稚園で一人の子が悲しいかな、お弁当を床に落としてしまい、食べられない状態になってしまったんです。そこで、〇〇ちゃんにお弁当を少し分けてあげてねーって先生が少しずつみんなからお弁当をもらって、その子にあげるという ことになったんです、うん、先生が容器を持って回って一人一人がそこにおかずなどを入れるんですが、私は自分の好きなおかずは手元に残し、
あ、そうやな、
苦手な野菜をあげてしまったんです、うんうんうんうん、入れた後、ああやっぱり卵焼きあげればよかったかなって思って、うん、なんかめっちゃ反省してピーマンあげちゃったなって、子供ながらに苦い思いとなったエピソードでした。
あ、確かに。それ卵焼きあげてたら、うん、今覚えてへんで、エピソードとして。
確かにな。
ピーマンあげてるから自分でその人は覚えてはんねん。
後悔してたからね。
だから心で覚えてはんねん。
ああ、なるほど。
卵焼きあげてたらその時の思い出、一つの思い出でもう何年後かには忘れてる。
なるほど。
で、もらった方も忘れてると思う。
うん。
で、ほれけどピーマンあげたことで両方が覚えてるから。
いや、もらった方は無理じゃない。
ただ俺ね、
数多くの子たちからもらってる、そのエピソードは覚えてるか。
そ、うん、その話聞いて、先生がみんなから一人ずつ徴収するっていう時に、
うん、
量多ないって俺は思った。その何人のクラスか分からんけども、一人一品ずつもらったら、うん、そのまだ保育園やろ、
うん、お、幼稚園の
話、幼稚園とかやろ、
うん、
こんな子が一人一品、例えば15人のクラスだったら15品集まるわけや。そんなもちょっとした特選幕の内弁当ぐらいになるわけよ。そんなの食べきれへんで。
けど、みんなからもらわんわけにはいかんや。
ほらほや。ほらほやけど、この子が次プレッシャーや。こんな私で食べられへんねん。しかも、ピーマン、ブロッコリー、ピーマン、レタス、キャベツやん。
いやいや、その辺は先生がうまいことするやん。
ほんな、すんな、先生ほんな食べた、怖いって。
いや、先生が食べんのもどうかな。その子のためにみんなあげてるわけやから。
だから、ね、ほい、卵焼きあげたる。逆にみんながみんな良すぎて、卵焼きばっかりじゃ、コレステロール次タコになってきて、どうしよう先生、コレステロールみたいで。
飲食だけの話やん。
午後の授業がちょっと血糖値上がってみたいな話もなって。
ならんよ。幼稚園児の一食だけの話やから。
ほんま、でもいい話やな。
ええ話ですかね。
ええ話や。
ちょっと苦いお話だそうです。
なん、ピーマンだけに。
で言ってはるから、苦い思い出だって。
あ、ピーマンだけ
に。ピーマンだけにとは言ってへんけど。
でも、ピーマンだけにもかけてやると思うんだよ。だから、これは、これから今後言うた方がいいと思う。昔な、私な、こういうことあって、言って。で、ピーマンがこうで、
うん、
苦い話でした。言うたお客さんが、ピーマンだけにな。
お客さんが言うの
当たり前や、ほんの。
お客さん、いんの。どこで話してんの、この人。
あ、いいね、いいね。
続いていいでしょうか。イタリアさん、こんにちは。
こんにちは。
小6の修学旅行は東京でした。上野動物園の中でベンチでお弁当を食べました。私は割り箸の片方を落としてしまい、その端が汚れてしまったので仕方なく残った一本を2つに折ってお弁当を食べました。その光景が写真に残っていて、ものすごく落ち込んでいる自分の姿に悲しくなりました。
ああ、でもいい思い出。これも普通に割り箸落とさんかったら残っ、あの写真に残ってても何も思い出としてエピソードトークとしては語れへん、
ね、確かにその写真ももう見えへんやろね、
うん、だから失敗というか、まあこのミスが、うん、その時は嫌かもしれんけど、数年後、数十年後にこうやって語れるっていうのはすごい。だからこの人もやっぱ話した方がええで。そういう客前で。
客前でっていうのはいつよ。
すごい面白
い。R1? エピソードトーク。これで通ったらすごいけども。
でも面白い、だから面白い話だなと思います。
ね、写真に残ってて、っていうのは修学旅行やから多分卒業アルバムとかに残ってたんじゃない？小6の修学旅行やから。
はい。小6。
うん。
小6で上野動物園か。
うん。
とかやな、関東の人なんかな。
かもしれんしね、はあ、出身がね、
はあは
あ
は
あ、うん。続いていきましょうか。たくさんいただいてます。イタリアンシガーブルドクさん、こんにちは。
じゃあ。
スーパーに売っている紅生姜で、はあ、ミカちゃんという名前のものがあります。
ほう。
全国区なのか地方ローカルなのかはわかりません。私はそのミカちゃんが大好きで、遠足に持っていくおにぎりの中には必ずミカちゃんを入れてもらいました。大人になってからは全く食べていませんが、先日スーパーで見かけた時は懐かしかったです。懐かしかっただけで買ってませんけど、ってことで。
あるんや。紅生姜ってあの紅生姜やろ、うん、牛丼とかの上に乗っける紅生姜でしょ、は
い、もうミカちゃんって名前がつくぐらいから、まあ、キュウリのキュウちゃんみたいな感じで売られてたんじゃない？俺は知らへんな。
俺は見たことないな。
ミカちゃん。で、おにぎりの中に入れるぐらいから。
おにぎり。
ただの紅生姜ではないんじゃない？
ちょっと味がついとるってことか。
うん。甘めなのか分からへんけど、子供が食べはるぐらいだからね。
はぁ。
うん。
ええー、な
ちょっと食べてみたけどね。売ってんのかな、彦根にもミカちゃんって。
分からん。意識して見たこと、紅生姜をまず買うことがないわけ。ま
あ、タコパーするときぐらいよね。
たこ焼きパーティー。
うん。
略してタコパー。
タコパー。
タコパーってもうせえへんやろ。
え、いや、するよ。
年一？年に？
年一かな。
年一。
うん。全然するよ。
ああ、そう。う
ん、あの、シーズンとかでやるもんでもないし、
うんうん、
ブームが来るわけでもないから。
まあまあ確かにな。うん、季節問わへんから。
基本的には全然。
これけど、タコパしようぜっていう、
うん、
どういうモチベーション 行く？
え、いや、なんで小声やねん。音声しか伝えてんのに、小声はもうきついって。
どういうモチベーション？
いや、じゃあどこで飲むとか、どこで飯食う、何人か集まって、うん、じゃあ家で食べましょう、ご飯のタイミングでいいんじゃない？うん、じゃあタコパスするで。
はぁ、あ。
あんたはちょっとなんかお偉いさんと付き合ってるからピンとこうへん
だけど。いや、そんなことない。俺もタコパ去年したんやけど。
しとるかな。何やねんそれ。
やろう言うて、その家の主の子をね、うん、友達が、その友達を家族とタコパしようぜって、うん、おしようしよう言うて、うん、全部なんか材料買っといてくれはったらしく、
うん、
で、何年か前のたこ焼き焼き器を出してきて、
うん、
で油引いてやった全部こびりついていて、
あー最初はね、
で、もう何やってももう全、もうこれ何年も前のやで使ってへんねんみたいな話で、うん、これもうタワーあかんわ、熱もほとんど出てへんわ。
熱出てそれはあかんけど。
とりあえずでも、ここはあったかいな、この部分はあったかなんな、ここ冷たいなみたいなんで、全部そこに移住させて、ちょっとずつ焼いて。
まあ、バランスはあるけどね、熱のバランスはちょっと乱れることあるけど。うん、
これ、きりないな、言うて。
最初、馴染ませなあかんやん。
熱で、ね、
油を引いたあと30分ぐらい。
あ、んなかもしれん。これで結局その主のこう近所のスーパーというか近所の量販店にたこ焼き焼き買いに行って。で帰ってきて、ほんですぐ焼いて。
うん、新品出た。
めちゃくちゃ綺麗に焼く。めちゃくちゃうまい、マジで。
あ、そうだよ、うん。やっぱ新品がいいよね。上等なたこ焼き器欲しいな、確かにな。
あんねや。
俺1000円、ドンキホテで買った1000円
だ。あ、もうそれで1000円、2000円ぐらいだったら、うん。ホイダンは俺も持ってるんやけど、
うん、
もう10年、20年前のやつやから。
ああ、そんな前のはなかなかね。
だからもう、タコとかも腐っとんちゃうというぐらい。
いや、タコは置いてへんやろ。
置いてんから。
タコ焼き器だけの話や。
もしかしたら、食べ残しとかで、
うん、
タコがおるかもしれんけど。
それはもう、あかんよ。ちゃんと洗ってよ、それは。綺麗に拭き取ってくれ
る。洗うのもちょっと不安よね、ああいうなんて。水使ってへんかな、うん、みたいな。電気やのに、みたいな。
できれば拭き取るだけの方がいいよね。
そうそうそう。
油ひっしいてるやつ。
あれ難しいよね。
うん。はい、じゃ続いて、ラスト、いいでしょうか。もう一ついけるかな。イタリアさん、こんにちは。
こんにちは。
社会人になって、会社の寮を出て一人暮らしを始めた頃、自分でお弁当を作って持参していました。
偉いな。
最初は職場で、そのうち社内で私が結婚したという噂が広がりました、
うん、
自分で作っていると説明すると、今度は私のお弁当をチェックしに来ます、完璧なお弁当なのでみんなびっくりしていましたって思って、
はあ、
完璧なお弁当やからこそ結婚したって言ったら、しかも量も出たし、あいつ
だ、あ、男性の方でってことか、うん、男性の方でお弁当自分で作っていってめちゃくちゃ綺麗なお弁当やから周りがあ、結婚して、
うん、
奥さん作ってくれてあんちゃんみたいになってるってことか。
まあみんなを複雑な気持ちよね。結婚式も呼ばれてへんし、うん、ってなってまうからね。
聞いてへんし、
うん、
そもそも
だから結婚して聞いてこい、誰かあいつ結婚したってって
小屋
さんだったら自分で作ってたっていうね、完璧なお弁当を。
すごいな、
うん、こういう器用な人はそういう損するかもしれんな、変な噂だってね。
大変ですね。頑張っていかないしません。
頑張ってはいやるよ。だからお弁当作ってはんやから。
よろしくお願いします。
はい。あっという間のお時間です。次回のテーマは、
次回のテーマが18番というお箱ということで。う
ん、あ、なるほど。
お箱、カラオケのお箱、うん。それこそお弁当作りが得意ですよみたいな。
あ、なるほどね。
私、あなた、僕なりのお箱、18番を教えてくださいということで。
はい。よろしくお願いします。はい。今週も聞いていただきありがとうございました。テーマに沿ったことや皆さんの身の回りで気になったこと、彦根の情報などを FM 彦根のホームページにあるメッセージから、チュンチュンレビュー宛てまでお送りください。たくさんのメールお待ちしております。ではまた来週。イタリアシガウルドクのチュンチュンレディオでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。寒暖差アレルギーに気をつけていきましょう。